新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は扉システムズ株式会社代表取締役社長秋田敦さんにお聞きします。誰もが願う安全な暮らし、電話、通信、インターネット、テクノロジーが発達することで私たちの生活はとても便利になりました。しかしその一方で詐欺電話、迷惑メール、有害サイトなど生活と隣り合う危険は増える一方です。扉システムズは独自のデータ収集により迷惑電話フィルターを開発、固定電話はもちろんスマホ、さらには法人向けにもサービスを提供しています。暮らしには安心を、ビジネスには業務効率の向上を、革新的なテクノロジーでセキュリティの課題を解決し続ける扉システムズに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森貴俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は扉システムズ株式会社代表取締役社長秋田敦さんにお聞きします。秋田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、扉システムズを簡単にご紹介させていただきました。まあ、いろんな迷惑電話、こういったものを未然に防ごうというシステムを開発されたわけなんですが、これは秋田社長、当然ですよ、かかってこないに越したことはないわけです。どういってこういったシステムを作られたんでしょう。
きっかけはですね、はい、私エンジニアをしてたんですが、はい、私のおじいちゃんがですね、過去、原野商法と言われる価値のない土地を、高額で買わされてしまうというような被害に遭っていまして、でそれをきっかけに、騙されやすいリストというような形で、カモリストと通称呼ばれているんですけども、そういったものが出回ってしまったのか、ひっきりなしにそういう怪しい電話がかかってきていまして、それを私も私の母親も心配していたんですね、でまずは固定電話とか電話って電話番号さえ分かってしまえば、こう容易にプライベートな空間にこう侵入できてしまうツールだと思うんですね。当然それに防犯システムっていうのが世の中にあるんだろうなと思って探したんですけども、そういったものがなくてですね、であれば自分たちエンジニアしているので開発してそれに成功すれば、このおじいちゃんも安心して暮らせるし、当時からオレオレ詐欺っていうのは社会問題になっていたので、全国的にもこれ売れるんじゃないかということで開発に着手したのが2010年ですね、それをきっかけにこのサービスが始まっています。
秋田社長、家にある固定電話に搭載されているものなのか、電話局の方がそれを使用するものなのか、そういったあたりちょっと目に見えないんですが、どうなんですか。
そうですね、やはり最終的には局に搭載されて、電話を使っている 100% の国民の方に利用してもらいたいというふうに思ってはいたんですけども、なんせこう世の中にない初めての製品だったんですよ、未知の迷惑電話を自動でフィルターする装置っていうのはですね、やはりなかなかそれを一足飛びにですね、通信キャリアさんに導入してもらうようにはいかなかったので、まずは電話機につける機械を自分たちで開発して、その機械を一個一個電話機につけてってもらおうということで始めましたね。
なるほどね。でね、おそらく秋田社長も毎日必死に脳をフル回転させていろんなことを考えてらっしゃると思うんですが、これはもう幸か不幸かですね、世の中も同じスピード、もしくはそれよりも速いスピードでどんどんどんどん動いていって、スマートフォンになりました、 SNS といういろんなツールがあって、あらゆるところに詐欺っていうのは入ってくると思うんですが、これどうやって対応していくんですかね。
おっしゃる通り、スマートフォンに関してはもともとは通話メールだけの機能だったものが、今はお金が搭載、いろんなペイとかありますけど、なったりとか、今後は マイナンバーカードから免許証から健康保険証など、まあ、全てがスマートフォン一つで暮らしていけるようなものになってくると、まあ、利便性が向上する一方で、まあ、それを悪用した、まあ、詐欺っていうのもまあ当然増えてきますし、まあ、今もそのフィッシングといわれるショートメッセージ SMS という機能を使って、例えば有料サイトの未払いですよとかってメールを受け取った経験ある方多いと思うんですけども、まあ、その詐欺も今急増しているんですね、まあ、それなぜ急増しているかというと、いくら注意を払っていたところで、ふとした瞬間に、まあ、僕自身もこういう仕事をしながら、まあ、忙しい時に、まあ、例えば未払いですよっていうメールが来てしまって、あ、いけないなってちょっとクリックしちゃいそうになっちゃうことってありますし、まあ、この危険性っていうのは最終的に人間が電話を使っている以上、皆さん必ずそのリスクあると思うんですね、だからいくら注意をしたところで騙されてしまう可能性あるので、やはりテクノロジーですよね、技術を使って、まあ、私たちで言うとそのデータベースっていうのが最大の強みになるんですけども、まあ、日本中で犯罪に使われたこう電話番号とかメールとかを、まあ、膨大なデータベースを私たちがそれを収集していまして、まあ、それを電話機に搭載することによって、まあ、自動でそのデータベースが危険なものをブロックしてくれると、はい、まあ、これこそがまあ唯一の詐欺の被害をなくす方法であるというふうに私たち信じていますので、はい、まあ、それの普及を今頑張っています。
秋田社長、まあ、単純な質問なんですが、詐欺をする側、犯罪をする側はですね、当然一つの番号、一つのメールアドレスなんていうのは長く使いませんよね。
そうですね、
どんどんどんどん別のものを使っていきますよね、はいはい、そこに追いついていけるんですか。
そうですね、私たちのデータベースを使っている方って、はい、今もう実は1500万人国内にいるんですよ、
はいはい、
その1500万人の方から日々怪しいメールとか届いたとかいう、そういう情報がすごい膨大な量集まっていまして、まあ、そのデータをもとに犯罪の手口を常にこう最新のものにアップデートして追従しているので、まあ、かなりの検知率、フィルタリングの確率を誇っていますね。
パーセンテージでいうとどれぐらいなんですか。
まあ、メールでいうとその月の上下ありにしても 90% 中盤後半ぐらいはそのデータベースを使ってもらうだけでまずフィルタリングされるので、
はいはい、
まあ、それだけでもかなりの効果は実感していただけると思いますね。
同時に私一つ疑問もあって、はい、当然ね、まあ、じゃあ数パーセントはまあ迷惑メールが残念ながら届いてしまう現状なんでしょうが、
はいはい、
逆にね、迷惑メールじゃないものをブロックしてしまうって可能性だってあるわけですよね。
まあ、そこをしないのがやっぱり私たちの技術とかノウハウ、まあ、事実上今国内には競合いないぐらいのデータベースの精度になっていますので、はいはい、まあ、そこも評価されて、NTT さん、 KDDI さん、ソフトバンクさん、全ての大手通信キャリアに私たちのデータベースがもう採用されているんですね。
そうですか、はい、まあ、でも検知率が90後半あれば本当に安心ですね。
そうですね、あの今1500万人の利用者で、まあ、その制度なんですけども、はいはい、これって利用者が増えれば増えるほどデータベースの精度ってどんどん高まっていくので、まあ、私たちとしては 100% の検出率を目指して日々開発していますね、
そうですか、はい、まあ、扉システムズはあれですね、
はい、
目に見えない警察官ですね。
そうです ね、
ね、
はい、
本当ね、
警察の方も非常に頼りにしてくださっていまして、はい、
さあ、そんな秋田社長なんですが、これまでいくつか決断をされてきたと思います。その決断を一つご紹介いただけますか。
はい、このサービスは2010年に開発を始めて2011年から販売を開始しているんですけども、まあ、なんで12年近くもうやっているんですね、
はい、
やはり私たちがいる IT の業界っていうのはやはり非常にこう移り変わりも早いので、なかなかこのサービスが、まあ、いわゆる収益化しない苦しい時間も非常に長かったんですね、でその中で、まあ、これ以上、まあ、事業の赤字を続けながら、この製品を開発していくのかっていうのは非常にまあ悩みながらやってきたんですけども、まあ、少ないながらもこのサービスをまあ当初から使ってくれてる方はですね、すごい喜んでくれてたんですね。もう毎日なんか変な電話かかってきたのがもう全てなくなったってすごい喜んでくださる方とか、あとそれこそ一番初めは愛知県警と緑区で実証実験をしたんですね、そこで成果も上がったんですけども、やはり警察の方はすごくまあ民間の企業がいいものを作ってくれたので、これをやっぱり普及させていきたいっていうふうに警察や自治体の方も非常に言ってくださったんで、 まあ、なかなか収益化が目処が立たない中でも、うん、使ってくださる方や応援してくださる方が非常に多かったので、うんうん、まあ、なんとか続けようと。
なるほどね。
はい、他でちょっと稼ぎながらお金をつないで、おかげで当社の主力事業になりましたし、2019年には上場させていただきましたので、うん、まあ、続けてよかったなというのは非常に思っています。
なるほどね、はい、そこの土俵際で踏ん張れたからよかったですね、本当に。
そうですね、はい、
今後なんですけれども、扉システムズの今の課題、そして未来の展望をお聞かせください。
まずはまだ1500万人と言いましたけれども、普及率でいうとまあ 10% にも満たないような状況ですので、まあここをきっちり 100% 目指していきたいっていう点と、まあ第二の柱としてまあ新しい製品というのを開発しておりますので、まあそちらもきちんと軌道に乗せていきたいと、そういう思いで経営しております。
はい、まあ、今のお話で扉システムズという社名が非常にラジオ機の皆さんにもスッと入ったかと思いますが、私たちの生活、私たちの世界をより良い未来につなぐ扉になるという企業理念が扉システムズにはあります。社長ご自身の大事な言葉、教えていただけますか。
そうですね、うん、まあ、私はアップルコンピューターを創業したスティーブ・ジョブズを結構好きでして、はい、うん、彼がステイハングリーステイフーリッシュっていう言葉を、まあ、言ってたと思うんですけども、うん、まあ、それこそ僕にとって経営する上では非常に重要な言葉だと思っていまして、会社もまあ少しずつ大きくなってきてですね、いろいろ状況変わり中でも常にこう自分の製品を普及させたいとかですね、まあ、みんなの給料上げてあげたいとか、まあ、そういうこう欲望をですね常に持ちつつ、かつやはり普通という言葉っておかしいと思っているので、まあ、自分の会社では使わないようにしてるんですけども、うん、やはり常にこう常識っていうのを疑って、うん、常にその初心というか、まあ、馬鹿げた気持ちっていうのを、うん、忘れないっていうか、うん、まあ、その言葉に結構本質が詰まってるなって僕は思ってるので、うん、会社がどうなってもそういう気持ちを忘れずに経営していきたいなと思っています、
うん、まあ、ついつい会話の中で普通はこうだろうって使いがちですけど、はい、その普通をやっぱり疑い続けないといけない、
常識を打ち破って、まあ、失敗を恐れず、僕もそうですけども、扉のメンバー一人一人がその気持ちを持って仕事していかないといけないなとは思っています、
より良いシステム作りに励んでください。はいはい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。